私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私たちは幸いなことに救い主イエスを信じる神の恵みに預かり、来るべき天の御国を喜びを持って共に待ち望んでいますけれど、まだしばらくの間私たちはこの世で生きていかなければなりません。世においてはあなたもお金を得て周りの人たちと付き合いながらこれからも日々の暮らしを過ごしていかれると思います。確かに世の富、目に見えるお金がなくては生きていくことはできませんけれど、お金のことばかり考えてしまうとどんどん心は卑しくなってしまう。お金に取りつかれてしまったり、そしてお金を求め愛する心が私たちを神から引き離すと、今日の福音書の中でも救い主イエスが私たちに語ってくださっていることではないでしょうか。また人と人との関わり、人間関係というのはそれをうまく築いていかないといろいろ煩わしいことがあります。またややこしいことなどいろいろやってきます。今日はキリストが語られている例え話の中からお金と人と、またこの世でどうキリストを信じる者として生きて歩んでいけばいいのか、そのことを共にキリストの御言葉から学んでまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる神様、あなたの清き正しき御名を心から褒めたたえます。今日もあなたは見えざる憐れみと御手をもって私たちをこのところへと集めてくださり、救い主イエスが語られている御言葉を聞くときをあなたが備えてくださいました。今日イエス・キリストが語られている例え話は何を語られているのかよくわからないものでもあります。これを通してイエス様は何を私たちに語り教え願おうとされているのか、どうかそのことを私たちの心に指し示してくださいますようにお願いいたします。また死からよみがえり今も生きておられる私たちの救い主イエス様、あなたが今日も語られている御言葉と神と共に私たちのうちにあなたが使わせてくださっている神の清き御霊聖霊を通してイエス様あなたが語られていることを悟ることができますように、またその御言葉を喜びを持って受け入れ信じ歩んでいくことができますように、イエス様あなたが私たち一人一人のうちに働いて力づけ励まし慰めてくださいますようにお願いいたします。 この祈りの感謝をもって私たちの救い主、イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それで皆様のお手元にあります週報の裏表紙のところですね、そこに御言葉のまとめが書かれておりますので、はじめにルカ16章4節の御言葉、こう書かれていました。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいい。まあ、ここで救い主イエスの語られていた例え話に出てきた管理人の話ですが、まあ、この人は無駄遣いが金持ちの主人に知られてしまったので、仕事を辞めた後の生きる術をあれこれ考えていきました。何を考えていったのでしょうか。次の6節の御言葉、これがあなたの証文だ、50バトスと書き直しなさい。まあ、ここで何を言っているのでしょうか。次のところですが、この管理人は主人に借りがある人々の証文を勝手に書き換え、その額をまた借りを低くすることを通して彼への貸しを主人に借りのある人々に作らせ生き延びようとしました。次にルカ16章8節の御言葉、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。金持ち主人は管理人が先を見通しながら、まあ、主人の富です、お金ですけれども、富を役立てて、また人に貸しを与え、人とのつながりを築いて、己がこれから先生きていくその道を賢く整えたことを褒めたとあります。まあ、このところからですね、私たちは例え話で出てきた管理人について、そのやり方、考え、なぜ主人は彼を褒めたのでしょうか。まあ、この人は他の人を欺いてまでも己が生き延びる道を切り開こうとしました。それでも金持ちの主人は管理人の抜け目のないやり方を褒めたと、イエス・キリストは例え話の中で私たちにも語ってくださっています。まあ、確かに彼のようにですね、主人のものを横取りして証文勝手に書き換え、主人に借りのある人を騙すことはよくないです。それでもなぜ褒められたのか、それはこの管理人が自分自身が生き抜くために賢く考えた、世の富を用いた、そして彼を助け支えてくれる友達を作ったことです。ここあなた方も見習い、学んでいきなさいと救い主イエスはこの例え話を通して今日も私たちに語り教えてくださっているのではないでしょうか。このイエス様が語られていることを私たちのこれからの歩みに生かして 次の御言葉を聞いてまいりましょう。今日の御言葉、前をご覧いただきまして、ルカ16章の9節、ここを皆様と共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。不正にまみれた富で友達を作りなさい。イエス様は何をおっしゃっているのかよくわからないところですよね。しかしよく見ていきますと、この不正にまみれたという言葉をもともとの言葉で見ていきますと、救いに至らないもの、またはこの世の事柄であると訳すことができる。しかしこれも大切だよということをイエス様は語ってくださるわけです。次の矢印のところを見ていきましょう。イエス・キリストは世の富、お金とか友達を作りなさい、人との関わりというのは神を信じる者にとっても生きていく上で欠かせないものである、どうやってこれを賢く用い気づいていくかどうか、そのことを今日御言葉を通し考え、祈り備えていきなさいとイエス様は招いてくださるわけです。そして9節の続きでキリストはこうおっしゃいました。不正にまみれた富で友達を作りなさい、そうしておけばお金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎えてもらえる。これもよくわからないことですよね。まあ、この世のこと、お金で人と人との交流を築き、友を作っていくと、それがやがて私たちが天の御国と迎えられるその助けとなり、道となる。じゃあそのことについて問いのところを見ていきましょう。じゃあお金やましあり人間関係というのが私たちの救いにどう導かれつながっていくのでしょうか。全く違うようなものだと思いますけれども、まず一番のところ見ていきましょう。私たちがこの世で受けたものを貧しき者や助けを求める人に捧げていく。イエス様は繰り返し聖書の御言葉の中で、あなた方にもし富があればそれを貧しき人たちのために捧げていきなさい、その富を己の欲だけに使ってはならないと何度も何度もおっしゃっておられ、そして私たちが受けたものを捧げていくその心を神様は喜んでくださり、必ず良き報いを与えると語ってくださっています。まあ、ここに私たちも望みを置いていきたいと願います。そして2番目のところ、キリストの御体、それは今ここに集められている教会ですけれども、教会に集められている、結ばれているとも、キリストなる兄弟姉妹の命が守られていくために、私たちはお金を捧げ良き人間関係を築いていくということを求めていきましょう。で、次の星印のところを見ていきますと、今私たちが集められている教会も世の富がなければ、また人とのつながりがなければ立ち行かなくなってしまいます。この富と神の御国のことについて少しイエス様語っておられますけど、あともう一つのことですね。ルカ16章の13節の御言葉、あなた方は神と富とに仕えることはできない。またどうすればいいのかわからなくなりそうなところですけれども、まあ、このことを次の米印のところで見ていきましょう。富とかお金とかそういったものは 私たちが食べるだけ貯める、楽しむだけ楽しむためではなく、むしろ捧げて私たちの命が支えられ、そして共に御国を目指す良き友を得るために使っていくものであるということを心に留めてまいりましょう。神の子イエスはルカ16章の9節でこうおっしゃいました。あなた方は不正にまみれた富で友達を作りなさいと。これは昔のことに限ったことではありません。今に生きる私たち一人一人にも今日イエス・キリストが語られている生ける御言葉、不正にまみれた富とは何でしょうか。それは救いに至らないもの、この世のもの、それはお金であったり人間関係を築いていくこと、世の富も人と人とのつながりもあなたが生きていく上で大切なものであると、今日もキリストは例え話を通して私たちにこう語りかけてくださるのです。なぜなら救い主イエスはルカ16章の9節の続きで、お金も人間関係もあなたを永遠の住まい天の御国に迎えるために欠かせないものであると言われています。まあ、それではお金も人と人との関わりもどう私たちの救いや天に至る道を与えてくださる、そこに関わっていくのでしょうか。世のものと神の御国をつなぐことができる、それが明らかになるのはキリストの御体なる教会だけです。この教会こそが世の富、お金を用いて誠の富、そして誠の友と出会うことができるところです。その友とは何でしょうか。この世で助け合うだけではありません。共にキリストを信じる信仰を通して天を目指していく友と出会い交わるというのは教会でしかありません。ですからどうかこれからも礼拝のうちに集ってくださり、この教会においてあなたの救いを支える友を、あなたのために祈る友を一人でも多く作っていただきたい、大切な交わりとして、イエス・キリストは今日の例え話の中で神を信じる者でもお金と人間関係は大切であるとおっしゃっているのはその通りだと思います。私たちも一人ではキリストを信じる信仰にとどまり続けることはできません。私もそうです。礼拝につながり、礼拝の中で語られているイエス様の御言葉を聞かなければ、誰一人としてキリストの救いにとどまり続けることは、天の御国を仰ぎ続けることはできません。それは一人一人の弱さがあり、信じられない心というのは誰にでもあるわけです。それはすぐに大きくなってしまうものです。しかしながらこの教会も人が集まらなければどうなるんでしょうか。また捧げられる献金が少なくなるとどうすればいいんでしょうか。どんどん寂しくなる。やがて閉じるしかなくなってしまいます。 悲しいことですけれども、今多くのキリスト教会を見ていきますと、その教会に集まる人がどんどん少なくなってきています。献金の額も減ってきています。また一人の牧師がいくつかの教会を回っている、また二つの教会を一つにしようではないか、そういった動きというものが至るところで見ることができます。なかなか明るい兆しというものが見えてきません。まあ、それでもまたこのような時だからこそイエス様が語られている、あなた方は不正にまみれた富で友を作れとの御言葉に改めて私たちは聞き従っていきたいわけであります。今この教会を通してまた礼拝の中で語れる御言葉において、もうすでにあなたのためにキリストの救う喜ぶ道は、また天に至る道は備えられている、もうあるのです。でもこれからこの救いの道が決して途切れてしまうことがないように、この街道が守られ御言葉が語り続けられるためにどうかこの世で受けたもの、その糧を捧げていただきたいのです。喜びを持ってこの教会が長く続けられ、そしてここにいる一人一人の救いの道が、皆さんお一人お一人が天に帰ることができるためにも喜びを持って捧げ、そして集っていただきたいんです。神と富に仕えることはできない。私とお金大切ですけれども、そればかりに目を向けるとそれに執着してしまいます。囚われてしまいます。でも喜びを持って、いや私の救いが支えられるために捧げてくださる、その心を神様喜んでくださいます。まあ、ですから私も世で受けたもの、日々の糧、お金というものを大切ですけれども、喜びを持ってできる限り捧げようと、それは捧げることを通して神様喜んでくださる、捧げる心を神様喜び、私に与えてくださっている見えない天へと至る道が必ず整えられていくということを求めて歩んで、これからも行きたいと思います。皆様どうかこの先のことを今日も例え話を通して考え備えていただき、捧げていただきたい。まあ、さらにこの教会で今皆さんの周りにいる方々を見ていただきたい。キリストにある兄弟姉妹の姿を見ていただきたいわけです。これらの人は一体何のためにあなたのそばに集められているのでしょうか。おしゃべりをするためでしょうか。この楽しみとかお宅の情報、いろんなものを共有するためでしょうか。また時には何かいけない、あまり良くない言葉を語りながら不満をぶつけ合う、いやそういった交わりではないわけです。まあ、そうでなく何のために集まっているのか、それは共に受けたものを捧げ合いながら礼拝が守られていく、御言葉を語られるものが使わされ続けていく、そして天の御国、永遠の住まいへと共に支えながら向かっていくためであります。その目的のために私たちは良き友を作り、人と人との良き関係を築いていきたいわけです。 じゃあこれからこの教会の中で与えられているキリストにある兄弟姉妹と一体何をしながら天を目指していけばいいのでしょうか。まずあなたの救いや命に関わるその話ができる友達を作っていただきたいのです。このことだけではなくて、もう少し深く聖書がわからないとか、なかなか救われているのよくわからないとか、そういったことでもいいと思うんです。あなたの救いとかこれからの信仰の道に関わることができる話が話し合えるような友を作っていただきたい。それは気の合う人からでもいいですし、頼みやすい人からでもいいし、また頼まれたらどうか良き交わりを求めている人の友となっていただきたいわけです。まあ、私でよければいつでもまた話していただければ、できる限りのお手伝いはさせていただきたいと願っています。まあ、すでにですね、そのような友がいらっしゃるのであれば、それは幸いである。その方をこれからも大切にしていただきながら、じゃあ何を話し合っていくのでしょうか。今日のイエス様の例え話の中で褒められた管理人というのは、これから生きていく道をちょっとずる賢いですけれども一生懸命考えて、己が生きていくために友を作り人間関係を築いていった、そこをイエス様は褒められたと同じように、信仰のこと、救いのことを話すことができるその友とこれからのことを話し合っていただきたいわけです。まあ、具体的な話となるならば、やがて私たちは年老いていき、また礼拝に来られなくなってしまう、そういった時はあるでしょう。来たくても来れない、そういった時にどのような助けをその友に頼み支え合っていくのかということを抜け目なくちゃんと考えていただきたいわけです。また皆さんがお一人お一人が天に行けるのであれば、礼拝に来られなくなったその時でも、そのお手伝いを、まあ、牧師が行ったり信徒の方がお家に行ったりとか御言葉を語ったりとか、そういったお手伝いを教会喜んでなすべきだと思います。そこは決してお互いに遠慮してはならないわけです。何も気にしてはならないわけです。厚かましいと思われるかもしれませんけれども、それよりも、いや、それは人の考えであって、イエス様から見るならば、たとえですね、迷惑をかけたとしても、ちょっと面倒くさいことを頼むようなことかもしれませんけれども、ちょっと気負いがあるかもしれませんけれども、あなたがこの教会を用い、友を用いて最後まで天の御国にたどり着くことを求めていくことをイエス様は褒めてくださいますし、この御言葉を信じる私たちはできる限りのお手伝いをさせていただきたい。その遠慮というのは神様の前では愚かなことであり、褒められたことではありません。やがてあなたが助けを受けるときは助けを受けていただきたい。そして今助けられることができるならば、その人を助けていただきたいわけです。まあ、この世でまたその富お金を用いて教会友を作りながら、また与えられているそのお金におきましても、無駄遣いとか食べることだけとかそういったものじゃなくて、皆さんの心がまたこれから救われていく方々のために用いられていくことができますように、喜びを持って支え、喜びを持って私たちはこれから先のことを抜け目なく考え、与えられている友と共に天を目指し歩み続けてまいりましょう。 お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今日イエス様が語られた例え話はなかなかよくわからないことがあります。しかしこの例え話の中でイエス様が語られていることは私たちにとってもとても大切なことであり、いや、イエス様、あなたを信じることは決して絵空事とか自己満足とかそういったものじゃなく、このようなものを通しても、いや、この世に立ち、そして見えるお金や人との交わりを通しても気づかれていくものであると。でも富にしがみついたならな、また人間関係に押しつぶされてしまったりつまずいてしまうこともよくないことです。どうかその差し加減というか知恵を私たちに与え続けてくださり、今捧げられるものを通してこの教会が与えられている、これからこの厳しい時というのはずっと続いていくかもしれませんが、この御体がずっと御心のままに続いていくことができますように、またこの教会において今与えられている兄弟姉妹と共に天を目指すその友がさらに深き交わりを与えられて、その教会も一人一人が天に必ずたどり着くことができ、途中で離れてしまうことがないように考え、助け合いながら手を取り合いながら私たちは歩むものと永遠の住まいを受けるものとしてくださいますようにお願いいたします。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。